ダビデ王が思いを抱きながら成し得なかった神殿の建設、それを息子であるソロモン王が果たしました。神殿建設は神様が命じた技ではありませんでしたが、あくまでも信仰の証として建築された。神様はそのように受け止め、受け入れてくださったと。そしてこうおっしゃいます。私はあなたが私に憐れみをこい祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を成立し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け心を寄せる。もしあなたが父ダビデが歩んだように無垢な心で正しく私の前を歩み、私があなたに命じたことをことごとく行い、掟と法を守るなら、あなたは父ダビデに約束した通り、私はイスラエルを支配するあなたの王座を常しえに存続させる。つまり神様はソロモンの神殿建築と、それが神様に信じ従う信仰の表れであることを、しかもイスラエル民族を代表した信仰の証であるということを受け止めて聖別をされたんです。神殿は豪華絢爛でありました。上等な木材や石材が使われ、そこここに金の装飾が施されておりました。それはまさにダビデからソロモンが受け継いだ王国の繁栄を象徴するようなものだったと想像できます。イスラエル王国はこうしてソロモン王によって国内外にその力を、繁栄の様子を誇示していきました。そうしたソロモン王の噂を聞いたシェバの女王がソロモンの噂を確かめるためにエルサレムに登ってまいります。シェバとはアラビア半島の南西部の山岳地帯、現在のイエメンのあたりにあったとされます。紀元前10世紀頃ここに王国が築かれたといいます。香料や宝石などを輸出していたようで、ソロモンと取引をしたという記録もあるそうです。女王がいたかどうかということは実は不確かなんだそうです。ただ紀元前8世紀頃にアラビア半島に女王がいたというそういう記録があることから、ここで本当に女王が来たんだということは可能性としてはまああるよということのようです。そのシェバの女王がソロモンの噂を確かめに来たということなんですが、その噂というのはソロモンが大層知恵者であったということです。後世の私たちにもその伝説、つまりソロモンが知恵あるものであったということは伝えられていて、私たちもよく知っているところではあります。旧約聖書では箴言にソロモンの格言と言われるものが記されておりますし、コヘレトの言葉の著者は実はソロモンだったという説もあります。コヘレトの言葉が聖典に加えられた、つまり、正式に聖書の中に収められたというのは、著者がダビデの血を引く息子のソロモン王だという説があったからだとも言われます。真偽のほどはともかくとして、ソロモンが当時諸外国にもその名を轟かせるほど知恵のある存在だとされたのは史実のようであります。そこでシェバの女王がそれを確かめにエルサレムに登ってきたというんです。女王は大勢の随員を伴い大量の金や宝石を携えておりました。そしてソロモンに面会するなり、あらかじめ用意していた数々の質問をソロモンにし、おそらくはソロモンを試します。しかしソロモンはそれらすべての問いに答えたと言います。3節にはこうあります。ソロモンはそのすべてに回答を与えた。王にわからないこと、答えられないことは一つもなかった。すなわちソロモンの知恵はシェバの女王にとっては完璧なものであった ということがここで証明されたのであります。シェバの女王はソロモンの宮殿に招かれたようです。4節以降を見ますと、女王はソロモンの宮殿を目の当たりにして大層驚いております。さらには食卓に並ぶ料理、居並ぶ家臣たち、丁重にもてなしてくれる給仕たちやその装い、献爵官などという言葉は初めて目にいたしますが、お酌をする人、給仕の一種なんでしょうか。さらには焼き尽くす捧げ物、それらすべてを見て息も止まるようだったと表現されています。このことからわかるのは、ソロモンの宮殿がものすごく豪華であったということであります。神殿が立派だったということについては、それが信仰の証ということで、その豪華さよりもそれを建てたソロモン王や人々の信仰が模範的なものだったんだ、だから豪華になったんだという印象を受けます。ところが宮殿がどれほど立派なものであったかということは記されてはいないのですが、女王の言葉をから想像すると、神殿を上回るほどすごいものだったのではないかという思いに至ります。女王が言います。私が国であなたのご自責とあなたの教えについて聞いていたことは本当のことでした。私はここに来て自分の目で見るまではそのことを信じてはいませんでした。しかし私に知らされていたことはその半分にも及ばず、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えています。知恵のこともさることながら、その富についてはそのあたりの国々で噂になるほどのものであったということが、この女王の証言からわかります。そして神殿、宮殿や料理や家臣たちを見るだけで、それが噂以上のもの、むしろそれをはるかに凌駕するほどのすごいものであったということが分かったと彼女は言うんです。一国の王であり、しかも知恵者として皆から一目置かれるような存在だから、それだけの富を持っていたとしても不思議ではないだろうというイメージが湧いてまいります。むしろ神様からも祝福されるような、そのような王だとしたら、それほどの富や名声を手に入れたとしても納得のいくものであります。正確には大昔のおとぎ話みたいな感覚でこれを読むなら、特に違和感も感じないといった方がいいでしょうか。そんなソロモンに女王は大量の金や香料、宝石を贈ります。金については120キカルとありますが、どのぐらいかと言いますと、1キカルは 34.2 キロと聖書の巻末にあります単位換算表に書いてありますから、120キカルとなると 4.1 トンもの金を彼女は携えてきたというんです。他にも仙丹屋が宝石や白檀を後で運んできたと言いますから、これは何でしょうか、安全保障の外交だというふうに考えたら妥当なものだったのかもしれません。とはいえ、ものすごい富がソロモンのもとにもたらされ、さらにそれは増え続けているというようなことが強調されているわけです。本日お読みいただきましたのは13節まででありましたが、14節からはソロモン王の富がどれほど桁違いだったかということがさらに詳しく記されています。ご興味のある方は後でお読みいただくとしまして、とにかくソロモン王の富は莫大であった。マタイによる福音書6章の29節でイエス様が栄華を極めたソロモンと語っているように、そう表現しているように、彼の富はものすごい、想像をはるかに超えるようなものであったというふうにここでは 記されているんです。しかし今ご紹介したイエス様の言葉、栄華を極めたソロモンとイエス様が語ったのは、決して彼を褒めたたえていたわけではないということを皆さんはよくご存知かと思います。この言葉は有名な三条の水訓、または三条の説教と呼ばれるイエス様の説教集の中、マタイによる福音書の5章から7章にかけて収められているものであって、新共同訳聖書では思い悩むなというタイトルが付けられたパラグラムの中で登場する表現です。そこには自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い煩うなというふうに教えられています。この世のこと、目の前のこと、そのようなことで思い悩むなと。時に思い通りにならなくても思い煩う必要もない、そのように教えられます。あなたのことを愛してくださる神様に全てを委ねればいいのだと。神様は全てを整えてくださるし、それはあなたにふさわしいものであるのだからという、そのような励ましがここではなされます。そしてその中でこうおっしゃるんです。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。つまり道端に咲く花でさえ金ピカのソロモン王より素晴らしく輝いているということ。逆に言えば、いくら高価できらびやかな衣装を身にまとったとしても、人間が作り出したものなど所詮神様の創造の技にははるかに及ばず、ついては人間が作り出した富や名声に囲まれていても真の美しさや平安は得られないということでありましょう。すなわちイエス様は語り継がれてきたソロモンについて、その栄華など取るに足らないものだったのだと切り捨てているかのようにさえ思われます。それは今もお話ししましたように、人間が作り出したもの、目に見えるものなどは真の輝きには到底及ばないということが一つでありますが、もう一つ、ソロモン王のその自身の在り方についての皮肉も込められているように考えます。実にソロモンはまさにこの時点で栄華を極めていたと思います。ここでまたシェバの女王の言葉を見てみるのですが、女王の言葉の最後9節のところにこうあります。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神、主は讃えられますように。主は常しえにイスラエルを愛し、あなたを王とし、公正と正義を行わせられるからです。このように語っています。ソロモンが王位についたのは確かに神様がお認めになったことである。そのようにするのは信仰的な見方ではありますが、単純に読み物として客観的に見るなら、母であるバトシェバが自分の直接の子であるソロモンを並み居る子供たちの中から王位につかせるために策略をしたからであります。もちろん今も話しましたように、結果的には神様はそれを許容されているのですから、それについてはとやかく言うべきことではありませんし、彼のことも彼が建てた神殿も神様は受け入れ祝福をし、また聖別をしてくださったのですから、それ自体は問題にさえなりません。その結果、イスラエル王国とソロモン王が栄えていく、これは当然の結果だったとも言うべきでしょう。しかしそれほどの人物であったとしても、人間は罪を犯します。神様が祝福されたものであっても、 そのことによって祝福を受けた人間が公正や正義を行うことを約束するものとはならないということです。神様の祝福はあくまでも神様を裏切らないという契約を守り通す中で与えられるものであって、ひとたび神様に背を向けようものならそこには恐ろしい裁きが待ち受けているという警告が聖書の底々にあります。シェバの女王のセリフの最後、主は公正と正義を行わせられるからであるというところに注目をいたしましょう。公正と正義、これは本来全ての人が望むものであって、特に民衆は指導者たちにこれを求めるでしょう。正しいことを正しいと評価され、弱い者には必要な助け手が差し伸べられ、罪を犯したり秩序を乱せば罰せられる。そうしてみんなの安心安全が守られて心地よく暮らしていける、そのような国が作られる。それが公正と正義を守る王の姿であるべきです。でもソロモンの富はどこから来たのか。それはその多くは民衆から集められたものであり、その富で建てられた豪華さを増していくこの宮殿はソロモンのものでした。それを利用できるのは誰か。ソロモンとおそらくはその親族、また宮殿に仕える者たちなど家臣など一部の関係者だけ。一般民衆が使えるものではないし、一般民衆のためにそれは建てられたのではありません。彼らは全く関係がない。民衆は吸い上げられているだけでした。結果ソロモンはその富を自らを誇示するために用いたと言ってもいいでしょう。神様のため、あるいは神様の民のため、そういうことではなく自分のためにそれらは用いられていきました。その結果でありましょう。ソロモンは神様に背を向けるようになります。つまり神様に命じられていたことをないがしろにし、自己中心的な思いのままに生きるようになっていくのです。目に見えるものを追い求めていくときに、人間は知らず知らずのうちに神様から目を背けていくというのはいつの世も変わらないことなんでしょう。ダビデの後を継ぎ、その信仰的な姿勢さえも受け継いだと思われたソロモンもまたご多分に漏れず神様に背を向けていくことになります。そんなソロモンを見ながら自分はどうであろうかとを顧みるんです。少なくとも私たちが今ここにあること、日々の必要が満たされていること、それらすべて神様が整えてくださっているものなんだということを各々のうちに確認をしたいと思うんです。富や名声などなくてもいい、あふれんばかりの神様の愛と恵みと祝福に私たちはいつも満たされているのだということに気づけるなら、私たちは幸いであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたから日々あふれんばかりにいただいている愛と恵みと祝福を漏らさずしっかりと受け止めつつ、あなたに感謝の祈りを捧げ、隣人とその恵みと喜びを分かち合いながら私たちが愛でいくことができるように、どうぞ私たちの信仰をさらに豊かに育み、この命を守り導いてください。それぞれの健康が守り支えられますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。